もしもし。
あ、もしもし、こんにちは。
こんにちは。テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。では早速ですけれども、今日はどのようなご相談ですか？
10日ほど前のことだったんですが、
はい、
ちょっと遠方で暮らしてます私の2年下の弟っていうのがいるんですけども、
はい、
自殺未遂をしました。
うんう
んうん、で今病院で治療中なんですが、
うん、
この事態をどう受け止めて、
うんうん、どうしてったらいいか。
はい、
うん、そうすると弟さんおいくつなんですか？
37、今年が8になるんですかね。うんうん、
ご結婚は
してないです、
うん、とあなた様が39歳か。
はい、
うん、ご兄弟はお二人だけ？
いえ、全部で5人おります。
お、そうですか。たくさんいらっしゃる。他にはどんな風に？
姉がいて、
うん、お姉様がいて、
私がいて、
うん、
でその次今回の事件を起こした弟がいて、うん、
いて、
その下にもう一人弟がいて、
弟がいて、はい、
でさらに下に末っ子女がいます。
まあそうなんですね。で、はい、それぞれみんな独立されてバラバラになってらっしゃるのかしら？
バラバラです、
うん、
で実は独立という意味で言うと私がちょっと、まあ、問題抱えてるところもあるんですが。
うん、そうなんですね。
ええ、
でお父さんお母さんは
健在でおります。
あ、そうですか。それで皆様はお父さんとお母さんとは一緒に暮らしている？
今父と母と私が3人で同居なんです、うん、実家です。
はい、はい、
で父親というのが今回の事件一番矢面に立っていろいろことの対処に今駆けずり回ってくれてるところなんですけどもね。
うんうん、
はい、
で今回そういうことになってしまったけれども、
はい、
初めてですか？
初めてですね。ただ今回もですね、
うん、
緊急搬送緊急手術になってですね、
うん、
でそのお医者さんが言うにはちょっと傷の処置手当があらかためどついたらすぐに様これは精神科を受診しなきゃダメだと、
うん、
いうことなんですね。
ああ、ごめんね。手術したってことは方法は何でしたの？
首と手首をやったと聞いてます。
じゃあ、はい、結構な手術したってことは出血だったんだろうね。
ではないかと思われます。
うん、どうやって救急車呼んだんだろう？
それが会社の方が発見してくださったんですね。
あ、
で本人の普段の会社での様子からすると、
うん、
無断欠勤するなど考えられないと、
うん、
それで電話するんですが何回電話しても繋がんないと、
うん、
でこれはおかしいというんでわざわざ見に行ってくださったそうなんですね。
あ、でそこで倒れている弟さんを見つけてくださって、
はい、
でそこから搬送して、
はい、
一命は取り留めたっていうことなんですね。
そうなんですね。
うーん、その後弟さんにお会いになりました？
はい、そういう知らせをくださってさっき言った父がまあ飛んでいきました、
うん、
翌日、
うん、
で本人とも会って15分か20分ぐらいって言いましたかね、少し話すことができたようですけども、
うん、
もうなんだか妄想に取りつかれたようでわけわからんこと言っとったらしいです。
わけわからんことをね。
はい、でそのことに及ぶ前日ってことですかね、
うん、前日ね、はいはい、
随分珍しいことに本人の方から母親に電話があったそうなんですね、
う
ん、
ああ、そうなんですか。
そこですでにもうだいぶなんかおかしなこと言ってたみたいなんですけどもね。
うーん、
はい、
そのねおかしなことっていうのは前からねおかしなことをちょっと言うところがあったとか、はい、そういうのはないんですか？
高校卒業して、
うん、
すぐさまそういう遠いところへ勤めに出てって、
うん、
まあ最初の頃ちょっとやっぱりくじけたり挫折したりしたこともあったんですね、
うん、
今回のような事件ほどにはなったのはこれは初めてですけども、
うん、
心にちょっと問題抱えてたところはきっとあったと思いますね、随分前から、
うん、なんとなくそういうのは感じたかなっていう感じなんですね、
はい、
でもこれまでには精神科のお医者さんにはかかったことはない、
受診できたことはないです。
ないんですね。
はい、それで、うん、さっきもちらっと言いましたけど私自身もちょっと問題抱えてるところもあってですね、
うん、
今時の言葉で言うとあのいわゆる毒親問題っていうんでしょうかね。
毒親、ね、ということは何？お父さんお母さんが毒親？
30過ぎた頃から私も自分のそういう問題にかなり向き合うようになって、
うん、
ここ7、8年ぐらいずっとそういうことを考えてきたんですよね、私も、
うんうん、
で今回事件を起こした弟もおそらく同じようなところがあって、あるいはもしかすると私以上にちょっとかなり問題抱えてたんじゃないかなと、
う
ん、
それはご両親様との親子関係においてっていう。
そうです。
毒親だってあなた様がおっしゃるぐらい、どんなことがあったんですか？
まあ、この父親って人は本当にこう乱暴で、暴力を振るってことはかろうじてなかったですけども、言葉態度は常に乱暴で怒鳴り声を上げてばかりいて、いつも不機嫌で、
うん、
もう本当に この父が仕事で家にいない時はいいんですけど、うん、家にいるともう我々子供たちはもう生きた心地がしないようなそんな雰囲気、うん、そして母親って人も、
うん、
そういう乱暴な夫に、
うん、
もうやられっぱなしやられてるようなんですけど、この母親もしかしあれなんですよね、強情なところもあってわがままで、うん、甘ったれで、
うん、
そんな夫婦なんですよね、
うん、
まあ、でも父はね様子見てると本当に今回の事件ですごく胸を痛めていて、
あ、そう、
神妙な顔してる様子が見られるんですね、うん、っていうのはこの間その知らせを受けて、
うん、
本人を飛んで行って見舞ってきましたから、
うん、
母親はそれ言ってないんですよね、
うん、
でこの母親の方はね、うん、これだけのことが今回起こったのにどうもなんかねケロッとしてるように見えるんですよ。
そのケロッとしてるように見えるのがまたあなた様にとってはきっと腹立たしいんでしょう。
そうですね、
うん、
これ私の勝手なものの見方ですけどね、
うん、
今回こういう弟っていうのがこんだけ追い詰められたのは要するにお前たちのせいだぞって言いたい気持ちが私はあるわけなんですよ、
うん、
そういうこともあって私としてもこの出来事にどのように関わっていくのがいいのやら、あるいはあんまりも関わらない方がもしかしたらいいのか、
うんうん、そのあたりですね、
はい、
じゃあ早速先生にお聞きしてみましょう。
お願いします、
はい、今日お答えいただきますのは精神科医の高橋龍太郎先生です、
はい、
では先生よろしくお願いいたします。
はじめまして高橋です。
もしもし、あ、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。お父さんの方が飛んでいって、はい、
ええ、
わけわからんことを言ってるっていうその内容については少しでも、
いや、その内容が聞いて、ないです。ただそのことに及ぶ前日に本人からあった電話っていうのがあってですね、う
ん、お母さんにですね、
はい、
うん、それはどんなことを言ってたんですか。
サラ金に手出して、
うん、
そこに親父の名前を使ってしまって申し訳ないやらどうやらこうやらっていうのはそんな内容だったようなんですけども、
うん、
それが事実かどうかもよくわからないような感じをして、
うん、
これは今病院で見てくださってる、何ですか、ソーシャルワーカーさんとおっしゃいますかね、
うんうん、
から伝わってきた話ですが、
うん、
自分は会社はクビになったのかとかそういうことをまだその後に及んでまだそんなこと言ってるようで、
うん、
家族のことを話を持ち出すとかなり激しい反応を示すようなんですね。それだけはもう絶対にダメだというふうな、
ん、それだけはダメだってのはどんなことがダメなんですか。
実はもうこの両親っていうのがもう自分たちのそばへ連れ戻すことを考えて手配して段取り進めようとしてたんですね、
うん、
でおそらくその話を本人にスタッフさんがしてくださったんだと思うんですけどね、
うん、
そしたらそれをおそらく片倉に拒んだということだろうと思うんですよね、
うん、
すいませんちょっと一つに聞く話のもんですから正確じゃないんですが、
うん、
妄想症状はかなり激しいということは伺ってます。具体的なちょっと内容まではちょっと伺ってません。
いわゆる典型的な妄想、非現実的な、現実には起こり得ないような話で、
うん、
例えば幻聴が聞こえてきたり、それこそ非現実的な観念にとらわれてしまってって言う場合であれば、
はい、
統合失調症に近い診断が多分つくだろうし、
うん、
統合失調症性の妄想だったら毒や云々があんまり関係なく統合失調症を発病しちゃったってことになりますから、
なるほど、
毒親の問題をいくら云々してもあんまり解決することは近づかないと思いますね。
なるほど。
ただうつ病もしくは双極性障害性の被害妄想だっていうことになれば、うん、父親との葛藤でそんな問題が出てくるってことは十分起きうるので、
はい、
その2つは切り離さないとしょうがないですね、
うん、
で問題は、
はい、
ケースワーカーがついてるわけだから、
はいはい、
当然この首の傷が治った後も自殺っていう恐れは拭いきれないので多分、
はい、
退院と同時に精神科の病院に入院になると思います。
はい、それはそうですね、
うん、でそうなった時に、
はい、
統合失調症ってことであれば、
はい、
お薬である程度 妄想自体もなくなるし、それから妄想に駆られてやった自殺行為も、お薬を飲んでる限りは起きないように思います、可能性とすればね。
はい、
それがうつ病性で、はいはい、しかもそのうつ病性の背景に毒親の問題があるようだったら、
はい、
こればっかりは薬だけではなかなか解決しないで、はい、その後、はい、親子の問題含めて、
うん、
長期的に心理的なカウンセリングやなんかを補充していかないと、はい、なかなか安定した状態にはなっていかない可能性がありますよね。
はい、
だから少なくとも今あなたがああだこうだ、自分の問題も含めて絡ませてしまうと問題がより複雑になるので、むしろあなたは距離感を持って医療チームにある程度落ち着くまで任せる方がいいように思いますよ。
はい。
で、例えばお母さんが冷たいとか、お父さんは割と面倒見てくれてるとかいうような感想も、あんまり親子の間でぐじゃぐじゃにかき混ぜないで、むしろこの場合の医療チームと、それから入院後の病名と、それからその先の対応について、親子の葛藤は大きな問題になってましたよねっていうことがあった時に、あなたが出ていくのがいいと思います。そうじゃないと、弟さんの方では筋道が見えない間にぐじゃぐじゃになっちゃうと、解決が先に伸びてしまうし、症状が余計混乱する可能性も出てくるのでね。だからここは病名確定と、その間は両親のサポートだけでいいように思います。
はい。
現実に入院して退院の後にどうするかって言った時に、
はい、
親のところに戻るのがいいのか、別居になった方がいいのかっていうことについても、カウンセラーやケスワカーさんがアドバイスをくれるでしょうから、その時にあなたが間に入って両方の意見を取りまとめて、中間的な意見を提案するっていうことになっていくと思います。
わかりました。はい、そうなんですね。ちょっと今の段階ではまだその心の病気と精神の病気とってなんか違いますよね、分野として。
違います、違います。精神の病気としてまず考えて治療に入っていきますから、それがある程度お薬やなんかで、あるいは入院生活が落ち着いてから、残る心の問題に対処していかないと、
そういうこと
ね、心の問題を前面に押し出して何か解決策を探ろうとすると、かえって混乱すると思います。
なるほど、
はい、
ありがとうございます。
はい、
はい、少し整理できましたですかね。
はい、
うん、衝撃的な出来事だったから、それに触発されて、これまであなた様がずっとそれなりに我慢して抑え込んできたものがね、爆発しちゃって、これはやっぱり親子のせいなんじゃないか、俺だってそうだったってなっちゃうことはいっぱいあると思うけど、でもその弟さんのこととご自身のことも分けた方がいいなって、
はいはい、そうなんです、
はい、うん、思います。一つ一つ見直してみていってください。まだこれからの人生長いし。
ありがとうございます。
はい。
はい。
それでは、失礼いたします。
はい。どうもありがとうございました。
はい。
失礼いたします。